私たちが忘れることができること、それは神様からの素晴らしい賜物であると私はそのように思います。忘れる能力、皆さん多分それを備えておいでになるだろうと思います。もし私たちが忘れることができなかったとするならば、それは非常に大変なことを意味します。もし皆さんが例えば5年前、10年前、20年前、30年前、40年前、50年前起こったありとあらゆる出来事をまるでついさっき起こったかのように明確に明瞭に覚えていたとするならば、私たちは間違いなく今この人生を生き続けることができなくなるだろうと思います。だってものすごい痛みがあったじゃないですか。ものすごい苦しみがあり、悲しみがあり、確かに楽しいこともあったかもしれないけれども、それと同じぐらい辛いことも経験してきたはずです。神様はそんな私たちに対して、忘れることができる能力を備えてくださったんです。それゆえに、どれだけ悲しいことで、そのことを覚えていると言ったとしても、その悲しみを味わった瞬間よりも、今の方が、その記憶が、低下という言葉はあまり使いたくないんですが、違いますよね。差があるわけです。まるで今経験したかのようには覚えていないんです。もしそれがなかったら私たちはきっと今も悲しみに打ちひしゃがれているかもしれません。今も涙なしには生きていくことができないかもしれません。それゆえに私たちが忘れることができること。それは神様が私たちに与えてくださった素晴らしい能力である。賜物であるというふうに私は思います。けれども、堕落した人間にとって一つの大きな問題というのは、私たちに神様が与えてくださっているこの忘れることができる能力を私たちは忘れてはいけないことにも適用することです。例えばここにいらっしゃる結婚している男性の皆さん、皆さんは何年の何月何日に結婚されたか覚えてます？どうでしょう？皆さんのお子さんの誕生日、明確に覚えてます？何時に生まれたか。そこまで覚えてないかもしれませんけども、誕生日いつだったかなと、ようありません？先ほどお交わりの時に、皆さんは教会にいる方々と挨拶をしました。挨拶をした時に、この方の名前何だったかなと思ったことありません？先週、皆さんは買い物に行かれた時に、買わないといけないと、間違いなく覚えておこうと思った事柄を忘れて家に帰ってしまったと思いませんでした？やらないといけないと分かっている宿題を、しないといけない仕事を、すっかり忘れて生活したことありません？皆さん、先週のメッセージ覚えてます？先週ここに誰が立てたか覚えてます？土井先生がここに立っておられました。ですよね。新約聖書でした？旧約聖書でした？先週、マタイの福音書の7章の13節、14節からメッセージされました。内容、覚えておられますか？皆さんは暗唱した聖句、どれぐらい記憶に残ってます？神様が皆さんに命じておられる様々な事柄、皆さんどれぐらい覚えておられます？忘れてはならないことを忘れるべきではないということを私はよくわかってるんです。ですよね。神様が私たちに要求することを忘れてはいけない。私たちそれを 明言することができるだろうと思います。皆さん同意してくださるでしょう。けれども、忘れません？あなただけですよ、皆さんおっしゃるかもしれませんが。実に、聖書の中には、6400を超える命令が書かれています。6400。皆さん、10分の1でも覚えてます？そう、私たち、堕落した人間は、残念ながら、忘れてはならないことを、忘れる能力にも長けた人物なんです。神様はそんな私たちに対して素晴らしい恵みと憐れみを持って接してくださいます。違いますか？特にそれがどこで表されるのか。それが私たちが前回ここで見始めた申命記の10章に顕著に表されているわけです。6400を超えるその命令、神様が皆さんに求めておられる様々な事柄をぎゅーっと凝縮して、そして私たちが忘れることがないように覚えやすい明瞭で単純な形で神様は私たちにそれを提示してくださっているんです。5つの事柄に神様それをまとめておられました。忘れなくても大丈夫なんです。忘れる必要がないぐらい明確なんです。皆さんこれを覚え続けて生きることができるんです。しかもこれを私たちがしっかりと実践していくならば、私たちは神様に喜ばれる人生を歩むことができるんだと聖書を教えるんです。それに私たちはこの言葉に真剣に耳を傾け、そしてここで書かれていることを理解し、それを実践していかないといけません。それが皆さんとここでし始めたことでありました。今日はその続きを皆さんとやっていきたいと思います。モーセは、申命記の10章の12節のところでこんな言葉をイスラエルのために向けて語りました。彼は言います。イスラエルよ、今あなたの神主があなたに求めておられることは何か。それは、ただあなたの神主を恐れ、主のすべての道に歩み、主を愛し、心を尽くし、精神を尽くしてあなたの神主に仕え、あなたの幸せのために私が今日あなたに命じる主の命令と、主の掟等を守ることであると。5つ。神様が私たちに要求していることがあるんだと言います。この箇所を見始めた、その最初の時に、私たちは皆さんと一緒に、一体どうやって私たちが神様の要求を知ることができるのか、その鍵というのをまず最初に見ました。覚えておられます？二つあったわけです。その一つは、何かといえば、それは私たちが神様との個人的な関係を持っているということでした。モーセは言ったわけです。あなたたちの父祖の神ではなくて、あなた方の神って。あなたの神。その神が求めていることは何かって。私たちは神様との個人的な関係を持っていなければいけないんです。私たちは神様を私の神と呼ぶことができるその関係を持っていなければ、神様の要求をしっかりと理解することも、ましてやそれを正しく実践して神様に喜ばれる生き方をすることもできません。それゆえに、一番重要な鍵というのは、私たちが神様を知ることだったんです。自分の神として。個人的な関係を持つこと。そしてもう一つの鍵は何かといえば、それは、これらの5つの命令というのは、神様が要求しておられることであるがゆえに、交渉の余地がないということです。つまり、これら5つのことに関して、間違いないことは、私たちは神様の前に、すいませんけれども、これだけは勘弁してくださいと。こっちは一生懸命やりますから、これはやらなくてもいいようにしてくださいということはできないということです。神様は圧倒的な形で、絶対的に皆さんがこの、5つの命令を全うすることを求めてもらいます。それゆえに私たちの人生には妥協は許されません。これは5つの事柄において。神様が求めることを真剣にやっていくというその献身がなければいけないわけです。交渉の余地はそこにはないということを理解した上で私たちはこれを読み進めていかなければいけないわけです。そのことを見て、私たちは神様が私たちに求める非常に単純明快な要求というのを見ていきました。一番最初に見たこと、それは 私たちは神様を恐れなければならないということでした。神を恐れること、それが神様が求めておられることだと。モーセは言いました。ただあなたの神、主を恐れて。毎回復習に長い時間をかけて、言わなければいけないことが後で言えなくなってしまうので、できるだけ時間をかけないようにしたいんですが、けれども、このことだけはっきりと覚えておかなければいけません。もし私たちが本当に神様を正しく理解しているならば、私たちのうちには必ず健全な神様に対する恐れというのが生まれてくるということです。神様は私たちの隣にいる私たちの友人ではないんです。先ほど皆さんは交わりの時間にいろんなところを回って皆さんとご挨拶されました。前回もお話しました。もしこの場に神様が座っておられたら、私たち交わりなんてできません。私たち神様のところに行って手を差し伸べて、あ、神様ようこそいらっしゃいました。握手することなんて絶対にしません。皆さん何すると思います？その方の前にひざまずいて、神様、私はこの場に立つことをふさわしくないものです。と言って神様を敬い、恐れ、神様を称えるものです。それしかできません。だって神様ってどんな方ですか？神様って偉大な方です。神様は圧倒的な清さと栄光を持っておられる方であるがゆえに、私たちが王の王であり、主の主であるこの神様を知っているというならば、そこには必ず正しい、清い、恐れというのが生まれているはずなんです。私たちは神様を軽くあしらうことはできません。神様に対して失礼な態度で接することなんて考えることもできません。神様は恐れられるべき、そんな存在であるということを私たちはよく覚えていかないといけないです。それが神様がモーセを通してイスラエルの人々に教えた、そして私たちに対しても求めていたことでありました。神を恐れなさい。二番目に、モーセがここで伝えること。それはこういうことです。主のすべての道に歩みと、モーセは言います。神様が私たちに要求するその二番目は、私たちが神様に従うことであるわけです。主の前に正しく歩むことである。一番目の恐れというのは、前回も言ったように内側に持つことができる態度でありました。内面的な態度です。そしてその内面的な態度を私たちが持っているとするならば、私たちの外面的行動というのはどういうものになるのかといったときに、モーセははっきりと言うんです。それは主の道を歩むようなものである。この歩む、歩くというその言葉は、私たちの人生のその歩みを指します。どんな風に生きていくのか、どの方向へと私たちが進んでいるのか、それがここで言われていることです。モーセが言うのは、私たちがどの方向へ進んでますか？それが全て神様の方向であるんだというわけです。よく見てください。モーセは言います。主のすべての道に歩みて。いいです？ある程度主の道に歩むんじゃないんです。大体主の道に歩むでもないんです。ほとんど主の道に歩むでもないんです。すべて主の道を歩むんだ。つまり、神様が私たちの前に最善として定めておられる神様の御心に沿った方向へと私たちは進み続けるものでないといけないと、そう言われているわけです。この歩むという言葉、それは確かに神様が命じられる命令を守るということに非常に近い概念になります。けれども、ここでモーセが言わんとしていることというのは、命令を守るということとは違うことです。なんでそんな風に言うことができるか。だって5番目にモーセが求めていることが、掟を守ることなんです。 わかります？つまりそこでモーセは別にこのことを挙げてるんです。そうすると、主の道を歩むというのは、一つ一つの神様の命令を守るということをモーセはここで言わんとするのではなくて、私たちがどんな方向へと、どんな態度でどのように歩むのかということが問われているわけです。神様に関する知識、それに基づいて私たちは内側に恐れという神様の前にふさわしい態度を持ちます。その態度は私たちの人生においてどんな風に表されるのかというと、私たちが神様のすべての道に沿って歩んでいくというその方向性を示していくわけです。もちろん、一つ一つの命令を従順に守ることというのは必要なことだし、そのような歩みには絶対不可欠なものです。けれどもそれは5番目のところで出てきますから、そのことについてはゆっくりとその時にお話ししましょう。一緒に考えましょう。けれども、モーセはここで一つ一つの命令を守れっていう話をしてるじゃないですか。その一番いい例えだと思うのは、サムエルに対してイスラエルの人たちが求めた要求、そこに見ることができるんです。ちょっと聞いててください。皆さんよくご存知のところだろうと思いますが、イスラエルの民が王様を求める。そんなことありましたよね。サムエルがまだ獅子だったんだけれども、サムエルに対してイスラエルの長老たちが集まってきて、サムエルさんどうぞ王様を立ててくださいと願ったわけです。で、その時の理由に実はこの言葉が使われてるんです。ちょっと聞いててくださいね。こんな風にイスラエルの人たちに言うんです。今やあなたはお年を召され、サムエルに言ってるんですよ。あなたはお年を召され、あなたのご子息たちはあなたの道を歩みません。どうか今他のすべての国民のように私たちを裁く王を立ててくださいって。あなたのご子息はあなたの道を歩みません。同じ概念です。イスラエルの人たちが言っていないことというのは、サムエルの子供たちが、サムエルが行っていた一つ一つのすべてのことを全く違うことをしてますよって話じゃないんです。きっと同じこともしてたでしょう。です。けれども、進んでいく方向が全く違いますという話をしているわけです。あなたの進んでいこうとする方向とは違う道を彼らは歩んでいるというわけです。つまり、一つ一つの事柄が問題になっているのではなくて、どのような生き方をしているのかというその全体像がここで問題とされているわけです。主の道を歩む。私たちの人生の方向が、神様の方に向かっているかどうか、それが問題となっているわけです。神様は私たちに、主の道を歩みなさいと命じておられます。実はそのことは何度も聖書の中で繰り返されている言葉ですが、私たちがよく知っている、非常に親しみのある、他の聖書の箇所ではこの言葉がこんな風に使われています。ちょっと聞いてくださいね。主はあなたに告げられた。人よ、何が良いことなのか。主は何をあなたに求めておられるのか。それは、ただ公義を行い、誠実を愛し、へりくだってあなたの神と共に歩むことではないか。御箇所の6章の8節の記事です。最後に出てきましたね、今ね。へりくだってあなたの神と共に歩むこと。これが神様があなたに求めておられることだとミカは告げていたわけです。主のすべての道に歩む。そのことを、それと同じことをミカは、へりくだって主と共に歩むというふうに置き換えています。なぜそんなふうに置き換えることができるのかといえば、それは神様の定めておられる道というのは、神様ご自身が歩むことができる道であるからです。事実、神様がそこにおられて、神様と共に歩んでいくような道だからです。その道は清い道であり、その道は正しい道であり、その道は真実な道であり、その道は愛に満ちた道だからです。神様の定めておられるすべての道は、神様のご性質に沿った道であるわけです。 それゆえに、もし神の民が神のすべての道を歩んでいるとするならば、私たちどんな生き方をします？神と共に歩む生き方をしていくんです。だから神様は何度も何度も新約聖書でも旧約聖書でも私のようになりなさいって命じるじゃないですか。ね。私に似たものになりなさいって。私が聖であるようにあなた方も聖でありなさい。イエス様言いました。あなた方の父が完全であるようにあなた方も完全でありなさいって。パウロは言いました。私がキリストを目指して歩むようにあなた方も私の模範に習っていきなさいって。私たちが進む方向は神のおられる方向であり、私たちが歩む道は神様が共に歩くことができるような道であるんだ。皆さん救われました。救われた時に皆さん悔い改めたはずです。悔い改めということ、そのことを考えてもこの神様のすべての道を歩むというのはよくわかります。なぜならば悔い改めというのは基本的に方向を転換することなんです。これまで私たちは自分の思いに沿って自分の好きな方向へと歩んでました。自分のやりたいことをやりたいように生きる、その人生を選択してたわけです。ところが、神様の素晴らしさを知り、自分の罪を知り、キリストにある許しと救いを求めたその時に私たちは、そのような生き方を悔い改め、方向を転換したんです。ですよね。そして私たちは方向を転換してその場に踏みとどまったんじゃなくて、そこから神様の方へと歩みを始めていくものになったんです。これまでは自分の願いを喜ばせるために歩んでたけれども、これからは神様を喜ばせるために生きていくというものが神のためなわけです。だとするならば神様が私のすべての道に歩みなさいと要求されるのは、当然の要求であると言ってもおかしくないですね。モーセはイスラエルのために対して主のすべての道に歩みなさいと言いました。あなたの人生は神様がおられるその方向へと向かって、神様が共に歩むことができるような生き方でないといけないんだとモーセは求めたわけです。でもこれは誤解しないでください。旧約聖書だけの命令ではありません。私たち、新約のクリスチャンにも同じことが求められているわけです。一つ一つ皆さんとゆっくり見ることができれば、それほど幸いなことはないんですが、残念ながらそれほど時間がありません。今からいくつかの箇所、私皆さんにお読みします。です。ぜひ聞いてください。御言葉の箇所を言いますから、そこをノートに取ってください。そして後で本当にそれが言われているかどうか確認してみてください。新約聖書も私たちに、こうやって神様が歩むその道を神様の方へ向かって、私たち自身が歩まなければならないことを求めているんです。第一ヨハネの1章の6節7節。第一ヨハネの1の6、7。そこではこのように言います。もし私たちが神と交わりがあると言っていながら、しかも闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのだって、真理を行ってはいません。しかしもし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。第一ヨハネの2章の6節。第一ヨハネ2の6。神のうちに留まっているというものは自分でもキリストが歩まれたように歩まなければなりません。ヨハネだけじゃありません。パウロも何度も何度もこのことを繰り返しています。ガラテヤ書の5章の16節、そして25節ではこんなことが記されています。ガラテヤの5の16と25。私は言います。御霊によって歩みなさい。そうすれば、決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。もし私たちが御霊によって生きるのなら、御霊に導かれて進もうではありませんか。エペソの手紙の2章の10節。私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。 エペソ2の10。フィリピの3の17はどうでしょう。フィリピの3の17。兄弟たち、私を見習うものになってください。また、あなた方と同じように私たちを手本として歩んでいる人たちに目を留めてください。コロサイの1の10。また、主にかなった歩みをして、あらゆる点で主に喜ばれ、あらゆる善行のうちに身を結び、神を知る知識を増し加えられますように。パウロは祈ったわけです。主にかなった歩みをしてくださいと。コロサイの2の6。あなた方はこのように、主、キリスト、イエスを受け入れたのですから、彼に会って歩みなさい。コロサイの2の6。第一テサロニケの2章の12節ではこのように記されています。ご自身の御国と栄光とに召してくださる神にふさわしく歩むように進めをし、慰めを与え、おごそかに命じました。ご自身の御国と栄光とに召してくださる神にふさわしく歩むように進めた。第一テサロニケの4の1ではどうでしょう。パウロはこんな風に言っています。終わりに兄弟たちを、主イエスにあってお願いし、また勧告します。あなた方はどのように歩んで神を喜ばすべきかを私たちから学んだように、また事実あなた方が歩んでいるように、ますますそのように歩んでください。もう繰り返さなくてもいいかもしれないですね。求められてません？私たちクリスチャンが神様にふさわしく、神様の方へ向かって、神に似たものとなるように、その召された召しに、愛ふさわしい生き方をしていくようにと求められていること。事実このことというのは、パウロにとって非常に大切なことでした。非常に重要に思ってました。それにパウロは実に、エペソの手紙の後半を使って、そのことを、まさにそのことだけを強調するんです。ちょっと一緒に見てみましょう。エペソの手紙の4章を開けてみてください。エペソの手紙、前半1章から3章でパウロは私たちの救いというのが一体どんなものなのかを驚異的に教えてくれます。神様が私たちを世界のもとへが置かれる前から選んでいてくださり、私たちを救いへと導いてくださり、私たちを救ってくださったこと。その救いというのは私たちの行いによるものではなく、神様の恵みによるものであるということを、パウロは私たちの教え、それがいかに感謝に満ちた素晴らしいものであるのかを思い起こさせました。そして、じゃあそのことを土台にどのように私たちが生きるべきなのかということを伝えようとするその時に、4章の1節でパウロはこのように言うわけです。さて、主の囚人である私はあなた方に勧めます。召されたあなた方は、その召しにふさわしく歩みなさい。また出てきましたね。あなたたちは神様によって選ばれ世界のもとに置かれる前から救いへと導かれてたじゃないですか。だから救われた今あなたたちはその召しにふさわしい人生を生きなければいけないとパウロは求めたわけです。これが後半部分のパウロの言いたいことをまさに要約しています。クリスチャンは召しにふさわしい歩みをするべきなんです。神の子供として、神様が要求している、その歩みというのを全うしていかないといけないんです。それゆえに、4章の7節見てください。4章の17節見てください。それゆえにクリスチャンは、こういう生き方をしないんだと言うんです。そこで私は主にあって厳命しておごそかに進めます。もはや、異邦人が虚しい心で歩んでいるように、歩んではなりません。今まであなたたちは神様を知らないものと同じ生き方をしてきた。そのように虚しさの中で生き続けてきたけれども、神によって召されたあなたは今そのような生き方をもうしないんだというんです。するべきでない。じゃあどんな生き方するべきなんですか？五章の一節にそのことが記されています。五章の一節でパウロは言います。ですから愛されている子供らしく、神に習うものとなりなさい。二節、また、愛のうちに歩みなさい。ね？パウロこのことを強調してるわけです。あなた救われたんでしょと。救われたんなら以前の虚しい生き方をやめて、愛されてる子供らしく、ふさわしく生きてきなさい。愛されてるんだから、愛のうちに歩みなさい。 私たちクリスチャンは愛されている子供だというふうに呼ばれるだけでなく、パウロは私たちは光の子供だと言います。それゆえに5章の8節ではこんなふうに言うんです。あなた方は以前は暗闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供らしく歩みなさい。そしてそんな歩みを私たちがしていかなければいけないがゆえに、パウロは私たちが知恵を持ってしっかりと歩んでいくことができるようにと教えるんです。交渉の15節見てください。そういうわけですから、賢くない人のようにではなく、賢い人のように歩んでいるかどうか、よくよく注意しなさいと。17節。ですから、愚かにならないで、主の御心は何であるかをよく悟りなさいと。ね。私たちクリスチャンはどういうふうに生きないといけないのか。召されたものにふさわしい歩みをしないといけないし、愛されている子供らしく愛のうちをしっかりと歩み、光の子供としてそれにふさわしい歩みをしていかないといけない。そのためには私たちは以前の異邦人のような歩み方をやめ、賢いものとして主の御心が何であるかをしっかりと悟って生きていかないといけない。だって神様のすべての道を歩もうと思ったら、その道というのは神様の御心の道なんです。どうやってそれできます？だからパウロは残りの部分は何使う？御霊に満たされなさいということの具体的な適用をその後していくわけです。パウロはこのことを非常に大切に思ってたんです。エペソの人たちに絶対に分かってほしいと考えたんです。そしてそれは私たちにも分かってくれとパウロは訴えてるんです。クリスチャンになるならば、主にふさわしい生き方をしなければいけない。もしそんな生き方をするならば、皆さんの人生は他の人たちの生き方とは違います。以前は暗闇だったけれども、今は光となったがゆえに、私たちは暗闇と同じ生き方をしているはずがないんです。皆さんの人生、皆さんの生涯は圧倒的な形で神様の清さ、神様の真理、神様の義、神様の愛を示しているものであるはずです。そうでなければおかしい。この世とは圧倒的に違うんだ。どうです皆さん。皆さんこんな特徴を備えておられます？皆さんの人生を、その全てを見たときに、あなたが進んでいるその道は、神様のすべての道だと言い切ることできます？そこへ向かって私は行きたいと心から願い、そのような歩みを日夜行っておられます？皆さんが神様を恐れるがゆえに、神様がどんな方かをよくわかっているがゆえに、皆さんの人生というのは、神様を敬う。神様があなたを召してくださったその召しにふさわしい生き方になってます。パウロはフィリピの人たちに言いました。キリストの福音にふさわしい生活をしなさいと。それを私たちは吟味しないといけないんです。神様はご自身のために、神を恐れることと、神のすべての道を歩むことを求めておられます。これは、交渉することができない要求です。もし皆さんが私は神の民であるというならば、私たちはそのような生き方をしていかないといけないんです。生きておられます？皆さんの人生は、神の道にふさわしいものですか？神を恐れなさい。私の道を歩みなさい。神様そのようにおっしゃいました。三番目に神様がおっしゃるのは、私を愛しなさいということです。神を愛すること、それが神様が求めておられることです。この神を愛すること、この部分を見ていると、どうしても私はこの愛することということこそが、この5つの要求の中での頂点のように見えてしょうがありません。 実際に文章を見るとちょうど一つの真ん中にこの愛するということが来ているわけです。それだけでなく、この愛するということを真ん中に頂点として考えるならば、非常にバランスよくこの命令というのはなされているんです。五つが。だから不思議でないのは、イエス様が律法学者たちに、律法の中で最も大切な命令は何ですかと聞かれたときに、一番最初に挙げたのがまさにこれだったわけですね。主を愛しなさい。主を愛しなさい。この愛するという言葉、この言葉はヘブル語の中では愛情といった意味で使うことができます。感情的な愛、そのように捉えることもできる言葉なんですが、ただこの言葉が神様に対して使われるときに、神様が愛することだったりとか、神様を愛することである、そのようなときに使われる場合は、この言葉というのは感情的な、その愛情という以上の意味合いを持つんだと、そのように辞書には説明が加えられています。実際に多くの仲介者たちというのは、この言葉が選びという言葉と同義語であるなんてことを言うんです。申命記の7章のところちょっと見てください。申命記の7章の7節8節のところにこんな言葉が記されています。申命記の7の7、8、そこでこんなふうに言うわけです。主があなたを恋したって、あなた方を選ばれたのは、あなた方がどの民よりも数が多かったからではない。事実あなた方はすべての国々の民のうちで最も数が少なかった。しかし主があなた方を愛されたから、またあなた方の先祖たちに誓われた誓いを守られたから、主は力強い御手を持ってあなた方を連れ出し、奴隷の家からエジプトの王パロの手からあなた方をあがない出された。ぜひご覧になっている皆さん、よく見てくださいね。7節ではあなた方を選んだのはって言います。そして8節のところでは愛されたという言葉が続きます。ほとんど意味同じです。ここで神学者たちはこう言います。神様の選びというのは神様の愛によって表現される。私はあなたを選ぶ。なんで選んだんですか？イスラエルが愛おしかったからですか？イスラエルが素晴らしかったからですか？違いますよね。七節そんなこと言ってません。神様が愛したからだって。その決意があったからだって。その選択をしたからだって。その同じ愛を神様は私たち人間にも求めておられる。事実、モーセが私たちにこれが神の要求だと言って命令としてこの愛することを私たちに言及すること自体がそのことを私たちに教えます。どうやって命令守ります？皆さん。感情的に守れます？命令って。違いますよね。今日は従いたい気分だから守りますなるじゃないですか。もし感情に訴えられたとしたならば。でも神様が私たちにこれをしなさいと命じるときに、それは私たちがするかしないかを選択するんです。です。だから神様、私たちに愛しなさいと言うならば、私たちはこの人のことを愛したいから愛しますじゃないんです。神様を求めてるから、愛したいとしても愛したくないとしても、それに関わらずに私は愛を実践するというその決意が私たちに求められてるわけです。だから神様言うんです。私を愛しなさい。でも一体どんな風にその相手に表されるんでしょう。いろいろな例を考えてみました。その考えていく中で、ふと一人の人物に思いがいったんです。皆さんよくご存知の聖書に出てくる素晴らしい女性の一人です。その名前をルツと言います。皆さん、ルツの話、ほとんどの皆さんがご存知だろうと思います。ルツはナオミの息子たちと結婚しました。彼女はモアブ人、異邦人であり、イスラエルの民から汚れているとされていた。イスラエルの民に加えてはならないと命じられていた、もう律法の中で。そのような部族の女性でした。その人物がイスラエル人のナオミの息子と結婚したわけです。モアブの地で。残念ながら、ナオミの息子たちは皆死に絶えてしまいました。 彼女の夫も死にました。悲しみに果てたナオミは自分の故郷ベツレヘムへと帰っていくことを決めたわけです。それにあたってナオミは息子の妻たち二人いたわけですけれども、その二人にあなたたちはもう自分の国に帰ってもいいですよと、そう訴えたわけです。彼女たちはついていきたいと願いましたけれども、一人の嫁はナオミのその言葉を聞いて、もうこれ以上自分に夫が与えられない、そのことをよく理解していたがゆえに、自分の地へと帰ってきました。祝福のうちに。けれどもルツはその姿を見ても帰りたいとは言いませんでした。彼女はナオミに対してこのように言ったんです。あなたを捨て、あなたから別れて帰るように私に仕向けないでください。あなたの行かれるところへ私も行き、あなたの住まれるところに私も住みます。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。あなたの死なれるところで私は死に、そこに葬られたいのです。これがルツがナオミに対して持っていた思いでした。彼女はその献身の言葉をベツレヘムに行っても証明し続けました。彼女はこの義理の母であるナオミに対して忠実に誠実に仕え続けました。事実ルツはナオミに対してこんな言葉を言ってるんです。私におっしゃることは皆いたします。皆さんよくご存知でしょう。ルツはこの後ナオミの親族であったボアズと結婚し、そして子供を設けます。素晴らしい祝福がそこにはありました。そのナオミのことを見ていたベツレヘムの女たちがナオミに対してこんな言葉を投げかけるんです。聞いててくださいね。これ今お読みするのはルツ記の4章の14節のところからですけども、こんな風に言うんです。そのベツレヘムの女たちはナオミに言ったと。イスラエルでその名が伝えられるよう、今日買い戻すものをあなたに与えられて、あなたの後を絶やさなかった主が褒めたたえられますように。その子はあなたを元気づけ、あなたの老後を見とるでしょう。あなたを愛し、7人の息子にも勝るあなたの嫁がその子を産んだのですから。聞きましたよ。あなたを愛し、7人の息子にも勝るあなたの嫁がその子を産んだのですか。ルツはナオミを愛してたんです。ルツは選択がありました。苦労せずに、もうこれ以上夫が与えることもないまま、不遇な人生をイスラエルにおいて歩む、生きていくそのことと、自分の生まれ故郷に帰って自分の好きなように生きることができるというその選択を持っていました。彼女どちらを選びました？ナオミを選びました。ナオミの神を選びました。なぜならば彼女はナオミを愛したからです。だからどうしました？彼女は苦しみの中、悲しみの中、多くの人たちがいろんな抽象を投げかけたでしょ。だってルツは彼らが嫌っていたモアブ人だったんです。その中で彼女はナオミに忠誠を尽くし、ナオミの言うことをすべて聞いて誠実に彼女に仕え続けたんです。だから、イスラエルの女たちは、ベツレヘムの女たちは、ナオミに向かって、そのナオミの孫が生まれた時に、言ったんです。なんと幸いなことかって。あなたはなんと幸せなことかって。だって、あなたを愛し、他のどんな子供たちよりも、はるかに優れた価値のある、この ルツという女性があなたのために子供を産んだからと。ルツがナオミに示した愛情というのは大きな献身に基づいたものでした。自分の知らない国に自分を虐げることがあるかもしれない、そのような国に行ってまでナオミのことを愛し続けたいと彼女は願ったんです。彼女は自分自身の自由を捨ててまで年老いたナオミに仕えることを選択しました。なぜならば彼女はナオミを愛してたからです。この非常に強い愛情、この献身、これが神様が私たちに求めている愛なんです。申命記の6章の5節のところで神様はイスラエルのためにこんなふうにモーセを通して言いました。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。神様これ冗談で言ってるんじゃないんです。神様真剣にこれ求めてるんです。私たちのありとあらゆるすべてをもって全身全霊をかけて私を愛しなさいって。心からの愛を私に傾けなさい。ありとあらゆる分野において他の何よりも比較することができないほど私をあなたは愛さなければいけない。神の民は神様を愛するべきです。人生のありとあらゆる分野において神の民は神様との交わりを他の何よりも主体求めて生きるべきです。なぜならば神様を愛してるから。神様の民は神様の御言葉に耳を傾け、それに従いたいと心から願っているものであるはずです。神様に対するこの愛情はその人のうちで燃えたぎるものでないといけないんです。皆さん覚えてます？ルカの福音書の14章のところでイエス様は非常に難しい要求をというよりも厳しい言葉を私たちに投げかけています。ルカの福音書の14章の26節のところでこんなふうに言うんです。私の元に来て自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、その上自分の命までも憎まない者は私の弟子になることはできません。自分の十字架を追って私についてこない者は私の弟子になることはできませんと。ね。私の元に来て自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、その上自分の命までも憎まない者は私の弟子になることができません。イエス様はここで求めていることというのは父や母を憎みなさいではありません。皆さん覚えてます？この箇所どんな意味を持ってたかって。イエス様はここでおっしゃっているのは私を愛する愛情とそれ以外のものを愛する愛情と比較するとするならば、私に対する愛というのがあまりにも圧倒的な愛であるがゆえに、他のすべての思いはまるで憎しみに等しいものに見えるって言ってるんです。神に対する愛よりも大きな愛というのを私たちは持っていないんです。そんな愛で私を愛しなさいと神様は私たちに求めているんです。新約聖書でこのことを教えられているかどうか、そのことをあえて見る必要はないだろうと私は思いました。なぜならば皆さんよくご存知だからです。神様は私たちに愛しなさいと求めていること。 ですよね。疑う余地あります。イエス様もそうおっしゃったし、弟子たちもおっしゃいました。事実、私たちが新約聖書を見ていくと、そこで前提とされているのは何かと言ったら、私たちが神様によって救われたがゆえに神様を愛しているから、だからその愛にふさわしい生き方をしていきなさいと求められているんです。ですから、クリスチャンにとって神様を愛することというのは、もうあらかじめあって当然のことだと考えられているわけです。けれども、あえて、二つのことだけ、最後に皆さんにお伝えさせてください。一つは、このことです。私たちが神様を愛するようになるには、最初に神が私たちを愛してくださらなければならないということです。神がまず私たちを愛してくださらなければ、私たちは神を愛することができるものにはなれないということです。申命記の十章。そこで、モーセは主を愛しなさいと私たちに命じているわけですが、同じ申命記の30章の6節のところ。そこで、モーセは非常に興味深いことを私たちに教えています。申命記の30の6。ちょっと聞いててください。こう言います。あなたの神主は、あなたの心とあなたの子孫の心を包む皮を切り捨てて、あなたが心を尽くし、精神を尽くし、あなたの神主を愛し、それであなたが生きるようにされるって。聞きました、皆さん、今の。注意深く聞いてくださいました？皆さん質問します。いいです？誰が私たちが神様を愛するようにするんですか？誰でした？あなた方の神、主がそれをするって言うんです。ね？神様が私たちの罪に満ちたこの心の包皮を切ってくださり、私たちが神様を愛することができるようにしてくださるんだって言うんです。ヨハネは同じことを言いました。皆さんよく覚えてますよね。第一ヨハネの4章にそのことが記されています。ヨハネはこんな風にそこで私たちに教えるんです。4章の9節、10節、そして19節。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物として御子を遣わされました。ここに愛があるんです。だから何です？ 19 節。私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。どうして私たち神様を愛するんですか？神様は私たちを愛してくださったからです。一番最初にも言いましたよね。この要求を知るための鍵は何かって言ったら、私たちが神様との個人的な関係を持っていることだったんです。もし私たちがこの神様の愛を受けていないとするならば、私たちは神様を愛することはできないんです。ですから、ここにいらっしゃる皆さん、そのことを考えてください。まだ神様との関係を持っていないと思っておられる皆さん、神様は皆さんのことを愛しておられる。その愛を知ってください。その愛を受け入れてください。そして神様を愛するものになってください。神様を愛しているとおっしゃっている皆さん。皆さんは神様に愛されていることをよく覚えておいてください。そのゆえにも現れてくる感謝を皆さんが持っているかどうかをよく吟味してください。そしてその愛に見合う愛を神様に返せるかどうか、そのことをよく考えてみてください。2番目、イエス様は非常に興味深いことをオリブ山の説教の中でおっしゃるんです。マタイの福音書の24章、ちょっと開けてみてください。マタイの24、 マタイの福音書の24章の12節に、イエス様はこんなことを言います。不法がはびこるので、多くの人たちの愛は冷たくなります。不法がはびこるので、多くの人たちの愛は冷たくなります。ここでイエス様が語っているのは、患難時代の話です。イエス様がやって来られて、私たち教会を神様の元へ引き上げた後、起こってくる神様の裁きの時代です。その時にこんなことが起こるんだというわけです。そこでイエス様は私たちに注意しなさいということを命じたわけですね。弟子たちにそのことを教えたわけです。どんな注意かというと、不法がはびこるので、多くの人たちが愛は冷たくなるんだというんです。愛が冷たくなるって、その原因はどこにあるか、不法がはびこるんだって言うんです。この不法というのは、単に悪い行いの話だけではなくて、神様が定めた正しいとする事柄、それに対して目を向けず、それを理解しない、そのような状況を表します。私は神様の前に正しいことをしていきますと言っている人たちがいたとしても、その人たちの周りに、悪がはびこり、神様の律法に対する、神様の命令に対する繊細さが失われていく、そのような社会が起こっていくときに、中に何が起こるか。その告白をしている人たちの愛が冷めるっていうんです。ちなみに、この愛が冷めていく人たちはクリスチャン、いや、救われている人たちではありません。なんでそんなこと言うかというと、13節見てください。なんで書いてあります？しかし、何ですか？最後まで耐え忍ぶ者は、救われるんです。つまり、愛の冷める人たちというのは、最後まで耐え忍ぶ人たちじゃないんです。神様を本当に愛している人たちは、その愛を保って生きていく。たとえ、その周りに不法がはびこったとしても。イエス様は、エペソの教会に手紙を当てられました。黙示録の中にそれが出てきます。そこでエペソの教会に対してこんなことを言うんです。あなたたちには一つだけ非がある。何言いました？初めの愛からあなた方は離れてしまった。エペソの教会というのは素晴らしい教会でした。パウロによって建てられ、テモテが牧会をし、ヨハネが晩年をそこで過ごしたと言われるそんな教会です。そこには多くのクリスチャンたちが集まっていました。けれども、残念ながら、その教会において、神様の愛を正しく理解していないがゆえに、愛が冷えている人たちが集まってたんです。エペソの教会は、教理的に問題はありませんでした。素晴らしい信仰告白をしていたでしょう。外から見ればそこに集まっている人たちは皆素晴らしいクリスチャンであるかのように見えたでしょう。けれどもイエス様は言うんです。あなたたちの中には愛が冷えてしまった人がいる。だから初めの愛に立ち返りなさい。どこから落ちてしまったのかを思い出しなさい。そして悔い改めなさい。この世は神様を愛しません。自分の行いが悪いゆえに、神様を愛そうとしないんです。逆に、神様を愛する者たちは、自分の行いがいかに神様に喜ばれるものであるのかを気にかけていきます。ヨハネは、その手紙の中で、こういうふうに言いました。ヨハネの手紙の、第一ヨハネの、5章の3節のところですけれども、神を愛するとは神の命令を守ることです。神を愛するとは神の命令を守ることです。その命令は重荷とはなりませんと。なんで重荷にならないんですか？だってそれが喜びだからです。ね。ルツが、ナオミの言うことに対して、あなたが私に求めるすべてのことを、それを私は行いますと、そう告げたように、私たちは神様を愛するものであるがゆえに、神様が私たちにしなさいということを、喜んで行おうとするものなんです。 だって神様こんなに私たちを愛してくださってるじゃないですか。だって神様こんなに私たちによくしてくださってたじゃないですか。何よりも神様私たちに救いを備えてくださったじゃないですか。残念なことに、あまりにも多くの人たちが善を行うことに疲れてしまっているんです。神様が最善とすることを行うことを重荷と感じるんです。だから、ああ、未信者が生きるように生きることができたらどんなにいいかって。そんな言葉を教会の中で聞くことがあるんです。皆さんの愛冷めてません？皆さんの愛は世の中の不法に満ちたその人々に囲まれているがゆえに、冷たいものになってません？だとするならば皆さんは信仰をよく吟味しないといけません。なぜならば愛の冷める人は最後まで耐え忍ばないから。燃えてます？神に対する愛で。他の何よりも私は神様を愛して生きていきたいという願いに皆さんは満たされてます？神様を求めるんです。単純なことですよね。ね、旧約聖書の博士号を持ってないとこの箇所わからないってわけじゃないんです。神様が求めていることってのは非常に単純明快なことです。神様求めるのは私が誰であるのかをよくわかっているがゆえにあなたたちは私を恐れなさい。恐れているならば私の歩み、私にふさわしい歩みというのはあなた方が実践していきなさい。そして、私があなたたちを愛したんだから。それと同じように、あなたたちは私を愛する選択をしなさい。神の民とご自分を呼ばれる皆さん、そのように生きてください。交渉しないでください。神様に。これはできませんから、こっちだけで許してください。神様、皆さんが主を恐れ、主の道に歩み、主を愛することを求めておられます。愛する父なる神様、あなたによって救われている私たち、私たちがあなたの前に正しい歩みを成していくことができるように、神様どうぞ私たちを助けてください。私たちの信仰告白にふさわしい、あなたの求めにふさわしい、キリストの福音に沿った生活を私たちとしていくことができるように、神様どうぞ私たちを助けてください。あなたを恐れ、あなたの道を歩み、何よりも他の誰よりもありとあらゆるものに比べてあなた以外に愛するものはないと私たちが明確に宣言することができるような深い熱い燃えたぎる愛を持ってあなたを愛し生きていくことができるように、ここにいる一人一人にあなたが働いてくださることを願って、イエス様皆によってお祈りいたします。アーメン。